今日はですね、皆さんにこういう質問から入っていきたいと思います。手を挙げて答えていただきたい。皆さんのうちにテレビがある人、手を挙げていただきましょう。じゃあ何台持ってるのか指で挙げてください。1台は1です。2台だったら2つです。ありがとうございます。ほとんどの人が持ってる。だったらラジオは何台あるのか、ちょっと待ってください。最近ではですね、カセットテープにラジオがついている、ラジカセというのがあります。だからそれも合わせたらば、ラジオの放送を聞くことができる機械をいくつ持っているのか、手で今頭で考えて、手で持って知らせていただきましょう。いくつか、ラジオが1台ですか？4台。ありがとうございます。じゃあもう一つ質問します。じゃあテレビを見る機会とチャンスと、ラジオを聞く機会と、どっちがどれぐらい多いか。例えばですよ、ニュースを聞くという時に、テレビでそのニュースを捕まえようとするのか、そのラジオで聞こうとするのか。右手がテレビ、左手がラジオ、さあどっちですか？ほとんどテレビですか。どうもありがとうございます。まあこういう質問したからといってですね、皆さんがどれぐらいの時間テレビで浪費しているのか、どれぐらいの時間ラジオ放送を聞いているのか調べようとしているのではないんです。そうじゃなくてですね、ラジオとテレビとの違いを比べてみたいからなんですよ。例えてもですよ、テレビを例にとりましょう。あなたが聞きたい放送というもの、まあテレビだと見たいと言った方がいいかもしれない、見たい放送を画面に映し出そうとするときに、どういうことをするのか考えてほしいんです。ラジオだったらどうやったらばラジオを聞くことができるようになるのか。テレビにはご存知と思うんですけれども、いくつかのチャンネルが決められております。例えば東京であれば NHK はテレビでもってチャンネルの1と3とで放送している。民間放送であれば、どの民間放送はどのチャンネルに合わせたら見ることができるのかということが決まっております。私のうちのテレビには12のチャンネルが選べるようになっているんですけれども、まあ、そのうちの8チャンネルはですね、画面に映るものになっています。8つのチャンネルが映るようになっている。ボタンを押せばそのチャンネルが画面に出てきます。ところがですよ、ラジオですといろんな放送局から放送されているがゆえに、チャンネルが決まっているんじゃなくて、ダイヤルか何かでもってその受ける波長を変えていって選ぶことができるようになっています。もっとも自動車の中についているラジオはですね、ほとんどがボタンを押してその選んだ曲が、放送局が出るようになってはいるけれども、それも最初あなたが選ばなきゃいけない。ラジオのダイヤルを放送されている波長に合わせることでもって、あなたはその放送局からの放送されているものを受け取ることができます。きちんと合わせますと、ラジオにその放送局の波長をきちんと合わせると、入ってくる音声はきれいに聞こえるものになります。だけどきちんと合わせていただければ雑音が入ってきたり、非常に聞きにくいものになったりする。ラジオの中でもですね、この波長を細かに分ける、要するに分離機能と呼ぶんですけど、この分離機能が、波長の分離機能が良いものの方が値段が高いんです。まあ、ラジオの値段はこの波長分離機能の良さで決まると言ってもいいぐらい、これが値段を決めております。で、いいものになりますと、たとえ放送局か距離的に行って離れていても、遠くにあっても、たとえですね、同じような波長でもっていろんな電波が入れ混じっていたとしても、はっきりと聞くことができるようになる。ところがですよ、どれほど性能のいいラジオであっても、ラジオのダイヤルを回してラジオが受け取れる波長と放送局が送り出してくると波長と合わせなかったらば、はっきりとした音声を聞くことは不可能です。だからラジオを聞くときに、テレビと違うのは、あなたがダイヤルを回してラジオの受信の働きを放送局から出ている波長にどのように正確に合わせるのか、細かい調整をしなければいけなくなってきます。皆さん自身も経験があると思う。今までラジオ一つの放送局から聞いてて、どうしても聞きにくい、何でも聞きにくい、他の人でちょっと動かしてピシャッと聞こえるようになるというような経験、皆さんお持ちだろうと思います。クリスチャンの生活というものは、実は入ってくる波長に、放送局から出ている波長に、あなたのラジオダイヤルをどのように正確に合わせるのか、 として放送されているメッセージをはっきりと聞くようにするのかというのによく似ているんですよ。神様という放送局から電波でもってあなたに向かっていろんな情報を放送しております。例えてもですよ、この神の言葉、聖書はそれの一つになります。神様の霊、聖霊の導きがそれに入る。教会の礼拝の説教の中でもそういうメッセージが、情報が入ってくる。どんな形で与えられる情報であっても、あなたがダイヤルを調整してあなたの霊であるラジオでその情報を正しくはっきりと受け取るということをしなかったらば、ほいでその情報に基づいてあなたが行動するのでなかったらば、せっかくの情報はあなたにとって益とならないままで終わってしまいます。今日私がしたいものは、聖書で神様が私たちに教えようとしていることをはっきりと聞くことができて、正しく意味をつかむことができるようにするということです。ちょうどラジオのダイヤルを細かに調整して、神様という放送局から出ているメッセージを聞くことができるようにするということなんです。雑音が入ってくるものをどかし、神様からのメッセージを正しく正確に聞くことができるようにするということなんです。言い方を変えますと、神様の言葉、聖書で教えているものの中で、私たちの方では理解をしている、知っていると思うような内容でありながらも、さらにダイヤルを調整して入ってくる情報をもっと正確につかみ、サタンに誘惑されることがないようにしていく、惑わされることがないようにしていくというのを目的としているんです。覚えておいでと思うんですけども、7月の17日には礼拝の時に、信仰の戦いを勇敢に立派に戦いなさいというところを引用して説教したんですけども、その時の終わりの方になってですね、近いうちにこういうことについて勉強していきたいと言ってですね、例えばという切り出しでペテロ第1の手紙5章の7節を具体例にして言ったことがあります。何を言ったか、ペテロの第1の手紙5章の7節では、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと書いてある。その一切という言葉はどういう意味を持つのかということを聖書の他のところから調べてみたいと言って言ったわけです。覚えておいてあると思う。私たちの方ではペテロ第1の手紙5章の7節の意味を理解しているつもりでおります。で、神様に委ねたらば、神様が力を出して解決してくださるということは頭の知識では持っているけれども、もっとしっかりとした確証を持っていないとサタンに惑わされ、攻撃をされ、持っている知識、理解までも壊されてしまうことがあるんです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいというの一切という言葉、どういう意味に解釈をするのが正しいのか、実はこれいくつにも解釈できるんですよ。これから3つ解釈になります。そのうちのどれが正しいのか、一番最初こういうのを言いましょう。一切という言葉の意味は、一つの心配事に関して初めから終わりまでのことを言う。この問題は神様が解決してくださる、だから私が心配する必要がないということを考えるということ自体が思い煩いだから考えていけないといったところまでの意味なのか、つまり一つの心配事、思い煩いを内容的に言って一切という意味に取るべきなのか、これ一つ目です。二つ目の解釈では、心配事が12あったらば、12の心配事を一つ残らず全部という意味で一切と言ってるのか、つまり数の上で全部という意味なのか。三つ目の解釈としては、この1番目と2番目と両方合わせたものでもって、数の上でもその一つ一つの内容においても一切全部全てという意味なのか。こういうような点についてはっきりとした理解を持っていないと、あなたの知識のなさというところをサタンが巧妙に攻撃をしてくるんです。そして あなたの御言葉に対する知識のなさ、理解の足りなさからあなたの信仰が崩されていきます。神様を信頼する生活が送れないものになってしまう。このわずかな隙間に対してサタンが攻撃をしてくるんです。だからラジオを聞くときに波長を合わせるように、そして放送局からはっきりと受信することができるように、ダイヤルを細かに回す、そして調整をすることが必要なように、神様の言葉約束に対して私たちの理解の上で、知識の上で細かい調整を必要とするんです。まあ、できることならです、今日だけじゃない、これから先なんですけれども、サタンが惑わしを持ってきそうないくつかの御言葉を取り上げて、聖書の他のところと考え合わせて正しい意味をつかむようにこれから勉強していきたいと思っております。で、こういう勉強での最終目的としているものは、例えば今ペテロ第1の5章の7節を取り上げたから、それで話を進めますと、その真理を勉強したらば、その勉強が終わった時点からあなたが毎日の生活でその知識を使い始めて、思い煩い心配事に関して神様があなたに望んでいるようにあなたが信仰を使う、必要に応じて信仰の戦いをするというためのものなんです。サタンが持ってくる惑わしに対してあなたが勇敢に立派に戦いをして勝利をするということを目的としています。あなたが毎日の生活において勝利するための武器となるもの、信仰の戦いをするときの武器となるものを勉強しようとしているものなんです。別にですね、ペテロ第1の5章の7節と取り上げなくてもよかったんですけども、たまたまこれを7月に具体例として出したものですから、ここから話を進めていきましょう。ペテロ第1の5章の7節をまず開けていただきましょう。ペテロ第1の5章の7節ではこう書いてあります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ここで先ほどの質問が出てきます。思い煩い心配事はどのように処理をしなさいと神様が教えているのか。一つの心配事、思い煩いを内容的に言って全てという意味なのか、あるいは思い煩いという思い煩い全部と教えているのか、20の思い煩いがあったら20を全部という意味なのか、それとも内容的にも数の上でも両方とも一切と言っているのか。こういう角度から今日の話に入ってきます。ペテロ第一の手紙というものは新約聖書です。新約聖書の教えの中には新しい契約を成立することに伴って与えられている教えがあります。これは当然のことです。なんで新しい契約が生まれたのか、新しい契約の書が出てきたのかというと、古い契約には欠点があったので新しい契約が成立しました。それを書いたのが新しい契約の書、新約聖書です。イエス・キリストの十字架を通して今までになかった新しいものがいくつも成立しております。簡単にいくつかリストにしてみますと、例えばですよ、人類の罪の贖いはイエス・キリストによってなされております。人類は神様に対して罪を持っておりません。サタンはイエスによって力抜きにされました。それでサタンとその手下ども力抜きにしておく権威と力とはイエスを主としているものに与えられております。イエス・キリストにあって私たちは神の義となっている。まあ、こういうようなものをイエス・キリストが十字架を通して新しくしてくれました。だから新しい契約の書には特にですよ、ユダの書から、ローマの書からユダの書には旧約聖書では教えていない新しいことがたくさん書かれています。これが主に奥義と呼ばれているものです。昔は隠されていた、誰にも発表されていなかった、昔の人たちには知らされていなかった、だけど今は知らされているというものがたくさん書かれております。だけれどもその他の教えは、新約聖書の中にあるその他の教えというものは旧約聖書の時代から続いてきているものです。どうしてそんなことが言えるのかといったら、神様は変わらないからです。 まず神様が変わらないというところを聖書で食ってみましょう。いくつか並べてみたいと思います。民数記の23章を開けていただけますと、19節でもってバラムがこう言いました。これはイスラエルの連中人じゃないんです、神の人じゃないんだけども、バラムがこういうこと言いました。民数記の23章の19節ではこう言ってます。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。神様は絶対に約束したものを守るということを言っております。詩編の119に行っていただけますと、詩編の119の89節を見ていただけるとこう書いてあります。主よ、あなたの言葉は常しえから天において定まっています。あなたの真実は容易に至ります。あなたが地を据えたので地は固く立っています。常しえからその昔から天において定まっている。神様は一度言ったことを取り消すようなことはしない、変えたりするようなことはしない。マラキ書の3章では、マラキの3章では6節でもって主である私は変わることがないと言っております。神様は全然変わっていない。もうちょっと行きましょうか。ヘブルの6章に行きますと、ヘブル書の6章を見ていただけると、18節でも17節から行きましょう。ヘブルの6章の17節と18節を読むとこうも書いてあります。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたんです。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄の上に偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためですと書いてある。つまり神様は全然前に言ったことを取り返るということができない、計画は変わらない、変えることもできないと教えている。そしてヤコブの、その次のヤコブの1章の17節では、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありませんと言って、ヘブル書の13章に戻りますと、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですとも言っております。ということになりますと、新約聖書に書かれている教えは、新しい契約は成立してから初めて明らかにされ運用されるようになったものを除いたといたしますと、旧約聖書にある教えを引き続いているはずだということになるわけです。この原理からいくと、ペテロ第1の手紙5章の7節の教えが、もしもイエス・キリストの十字架の死、そしてよみがえりによって新しく与えられた教えでないのならば、奥義と呼ばれているものでないのならば、その基盤となる教えは必ずというほど旧約聖書のどこかにあるはずだと言わなければいけないことになります。新改訳はですね、多くの場合に脚注でもってそれを探すことができるんですけれども、残念な話、ペテロ第1の手紙5章の7節にはそういうような引用がないんですよ。見ていただきましょう。とするとですよ、これは質問になるのは、それじゃあこのペテロ第1の5章7節の教えは、新しい教えなのか、奥義なのか、それとも旧約聖書で教えているものをたまたまこの新改訳では引用していないだけのことなのかというのが質問になります。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。さあ、果たしてこれが 今の時代にだけ通用する新しい教えなのか、それとも昔からこの教えがあったのか。神様は常しえに変わりがないという。旧約聖書のどこかにこれがあるのかないのかが質問になってきます。実はあるんですよ。詩編の55を開けていただきましょう。詩編の55章の22節を見ていただきましょう。こう書いてあります。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが、これは義のものがです、揺るがされるようにはなさらない。今一度言いますよ。22節、あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して義のものが揺るがされるようにはなさらない。ペテロ第一5章7節できます。あなた方の重い煩いを一切神に委ねなさい。神があなたのことを心配してくださるからです。同じ内容でしょ。ということになりますと、ペテロ第1の手紙5章の7節は新しい契約の時代にだけ通用する教えではないということを示しております。だからペテロ第1の5章7節の意味を解釈しようとするときに、旧約聖書から調べて判断することが可能だということもこれで示していることになります。だからまず旧約聖書でもってペテロ第1の手紙5章の7節、思い煩いは一切神に委ねるという言葉の意味を調べていきたいと思います。それ前に注意していただきたい点がある。これを忘れて調べていくととんでもないことになります。だからはっきり言うとこれだけの注意をですね、覚えていただきましょう。ペテロ第1の手紙5章の7節はクリスチャンに宛てた教えです。神様の教えに従おうとしている人に宛てた教えです。だから思い煩いをするな、心配するなと教えているからといって私は天国に行けるのか地獄に行けるのかわからないけれども心配いたしません、神様に委ねています、神様が良いようにしてくれますという面で心配するなと教えているのではないんです。確実に天に行けるようにあなたがしなければいけないんです。私は神様に罪を犯しているかどうか知らないけれどもやりたいこといたします、その結果がどうなるのか心配いたしません、神様が解決してくれます、何しろ心配するなと言ってるんですから、というのは正しい意味じゃないんです。神様の教えでは罪を犯すなと教えております。しかも神様の教えを守れとも教えている。私はどんな犯罪を犯したってどんな結果になるのか心配しておりません、神様に任せていますなどというのも正しくないことになります。これはわかると思う。ペテロ第1の5章7節での教えというものは神様の教えを忠実に守っている人、あるいは神様の教えを忠実に守ろうと努力をしている人が思い煩い心配事を神様に委ねなさい、心配するのをやめなさいと教えているものなんです。この点に注意していきましょう。神様の教えをあなたが勝手に解釈をして勝手なことして良いと教えているのではないんです。さあこれだけを前提にして、じゃあ旧約聖書ではどういうふうに教えているのか、一切という言葉は一体何を意味しているのか調べていきましょう。まず詩編の34編を開けていただきましょう。詩編の34の1節から読んでいきます。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はこれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよう。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわった時主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。まずここからいきましょう。 4節、私が主を求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった。6節、すべての苦しみから救ってくれた。さあ、どういう時に恐怖が、恐れが湧いてくるのか考えてみましょう。そのすべてから救うと言っております。あなたが何かの状態にというものを出発点としたときに、将来をその出発点から予測をしたとき、その結果を考えたときに、こうなってほしくない、こうなったら困ると思うものがどうも現実になってきてしまいそうな感じがする、予感がする、それが現実になるのを止める道、手立てがないというときに、恐怖というもの、恐れというものが湧いてきます。で、恐怖があるということは取り物がそうだ、心配があるということになります。そのすべてから救い出してくれた。恐怖と呼ばれるものから、どういう内容の恐怖であっても、どういう種類の恐怖であっても、その恐怖と呼ばれるものから救い出してくださったと言っている。そして助けを求めたときに、主はその願いを聞かれ、すべての苦しみから救ってくださると約束をしています。同じ34章の17節に言ってみましょう。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる、そして彼らはそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、これは義の者の方が正しい訳です、義の者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出される。そのすべての苦しみから救い出せる。気をつけてください。苦しみのすべてじゃないんですよ。この順序間違えないでください。すべての苦しみから。こうやって19節いきます。義の者の悩みは多い。いろんな種類の悩みがある。けれども、主はそのすべてから救ってくれる。そうしてくると、ここで言っているすべてという言葉は、いろんな種類の悩みがあるけれども、どんな種類の悩みであってもという意味に解釈しなければいけなくなります。つまり正しいもの、神の義となっているものにも悩みはある。サタンが持ってきます。神の義となっているからといってサタンからの攻撃が来ないようになるというわけではない。けれども、サタンがどんな形で攻撃をしてきたにしても、主はその攻撃のすべてから救い出してくださる。だから悩みがいつまでも続くわけではない。神様の力で解決すると言ってることになります。これだけ見ても分かるように、恐怖というもの、苦しみというもの、悩みというものの全部から一つ残らず神様の力で解決するように、神様が動いてくださる、力を出してくださると教えています。私たちの方で取らなければいけない動きというものは、一節と三節でもって、まず最初に主への賛美だと言っています。四節では主に求める、主にお願いをする。六節では主に叫び呼ばったらばと言っている。十七節では主に呼ばわると、主に叫ぶと言っております。これだけでももうすでにもう、ペテロ第一の5章7節での答え出たと思う。すべてのありとあらゆる種類のどんな内容のものであっても一つ残らずという意味になると、これ分かると思うんです。詩編の62に言っていただきましょう。詩編の62の1節から読んでいきましょう。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように、まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。神よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。 どんな時にも、どんな種類の攻撃を受けた時にも、どんな内容の攻撃を受けた時にも、神様を信頼しなさい。なぜかというと、私に対する救いは神様から来るのだからと言っております。もう一つ言ってみましょう。エレミアの17章を開けていただきましょう。エレミアの10章の7節と8節と読んでみましょう。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は水のほとりに割った木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。まあ、別にこれはですね、何も付け加える必要がないと。まあ、まだ旧約のいろんなところを引用できるんですけど、これがにして今度は新約に移ってみましょう。旧約でもって、この原理が基盤とするものが教えられているんだったらば、新約でも当然どこかにあるはずなんです。一箇所だけしか引用してないということはないわけなんです。マタイの6章を開けていただきましょう。マタイの6章の25節から読んでみましょう。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどのようにしてどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、こういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなんです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。これ後ろから分析してみましょう。34節、明日のための心配をしてはいけません。じゃあどういう内容が明日のためのものなのかということが31節に書かれております。何を食べるか何を飲むか何を着るかということに関する心配をやめろ。じゃあどうして心配をやめなきゃいけないのか。32節でもって、天の父はあなたが必要であることを知っている、こうして天の父はあなたのためにそれを準備していると書いてあるからです。どうやったら準備されているものを現実することができるのか。33節です。神の国とその義とをまず第一に求め続ければこれら全てのものが与えられると書いてある。でそれだけじゃない、空の鳥、野の百合を具体例として引用しております。あなた方は鳥よりももっと優れたものじゃないか、野の草でさえこんなに良くしてくださるんだから、ましてあなた方に良くしてくださるねということがあるだろうかと教えてるんです。つまり何を食べるか何を飲むか何を着るかといった心配、毎日の生活の心配はする必要がないんだと言ってるんです。あなたが心配しても何の益にもなりません。神様に任せなさいと教えていることになるわけです。さあこうなってくるとですね、ペテロ第1の5章7節で言っている、あなた方の思い煩いは一切神に委ねなさいというのは、どんな種類の思い煩い心配事でも、どんな内容の心配事でも、どの過程にあるどの段階にあるその心配の動きであっても全部神に任せると言っていることになるわけでしょ。じゃあ旧約聖書でこれだけ調べた、新約聖書でもマタイの6章で調べた、他にないか。あります。フィリピの4章を開けていただきましょう。 フィリピの4章ではこう教えております。6節から読んでいきます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。さあ、これをですね、心配思い煩いということについて、もう一歩踏み込んで勉強していきましょう。旧約聖書では、今持ってきませんでしたけれども、こういうふうに公約されております。旧約聖書からの書き抜いたものをそのまま読んでいます。どんなことにも苛立っては、思い煩ってはなりません。ただどんな事情にあっても、何事にも感謝を持って祈りと願い、具体的な願い事を捧げて、あなた方の求めを神にお知らせすることを続けなさいと書いてある。さあ、ここでですね、このピリピの4章6節は何を教えているのか、もうちょっと内容を調べていく必要が出てまいります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとで、あなた方の願い事を神に知っていただきます。これ祈りの教えなんですよ。祈りについて教えているんですよ。で、このピリピの4章の6節では、神様の言葉では祈りをするときに一番初めにどういうことをしろと教えているのか、まず調べていく必要があります。4章の6節、何と書いてあるか。何も思い煩いをしてはいけない。あらゆる場合に感謝を持って捧げ、祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。あなたが神に、天の父に祈る、何か必要なことがあったときに、求める祈りであろうと、どんな祈りであろうと、その祈りをするときに一番初めにしなさいと言っていることは、思い煩いを、あなたの心配を片付けなさい、処理をしなさいと言ってるんです。これをですね、ペテロ第一の手紙の5章の7節に関連して話を進めていきますと、神様に委ねなさい、神様に解決してもらえるように委ねなさい、これが第一番目に教えることです。で、その後で、あなたの祈りを天の父に知らせなさいと言ってるんです。ここで注意していきましょう。あなたが神様に委ねた後で、その心配事をあなたが心配し始めたのでは、神様に委ねたことにはなりません。神様に委ねたのならば、その心配事はあなたの心配事ではなくて、神様の心配事になります。ということは、神様が一番良いと思うやり方で解決をするように動いてくださるものなんです。だから第一に、思い煩いを全部神様に委ねなさいと教えているんです。さあ、ここで考えていきましょう。これをですね、皆さんの思い煩いと考えていきましょう。皆さんこれ持ってる、この思い煩いを皆さん自身が持ちたくないから、それも持つ必要がないから、私に起こしたって言いました。私がこのあなたの思い煩いを背負って動こうとしているのに、あなたがこれを取り戻したら、また同じ思い煩いし始めたら、私が持っていることになるか、ならないでしょ。あなたは私に渡したから手ぶらになっているわけなのに、またこれを取り戻してくるのはあなたの思い煩いですよ。神様に委ねておりません。じゃあ、神様に委ねた、神様はこれをどう処理しようが、あなた関係ないわけでしょ。肩に担いで神様歩いてくれるのか、頭に乗っけて歩いてくれるのか、背中に背負うのか、どんなことをしようとあなたに関係のないことでしょ。本当に多くのクリスチャンがこれをどう担ぐのか心配してあります。で、また思い忘れです。あなたには関係ないことです。その思い煩い、この荷物を神様に全部委ねた後で、あなたは神様に祈りなさいと言ってるんですよ。この2番目の方はですね、 我々に簡単にできると思うんです。全てのことに感謝をして願い事を祈りを神様に知ってもらいなさい。これ我々に簡単にできます。だけれども神様が教えていることは、第一の点を行動しなければ、条件を満たさなければ第二の点は現実になってこないんです。神の霊がポーロを通してピリピの町のクリスチャンたちに教えていること、はだから私たちに教えていることは、心配事をしないようにあなたがまず行動するということです。思い煩いを全部神様に委ねる。で、二つ目には、この最初のことをした後であなたの願い事を天の地に知ってもらう、あなたが祈るということです。思い煩いを神様に委ねてしまう、神様に解決してもらうようにする、あなたの方では思い煩いをしない、心配しないということは簡単にできるものではありません。ことにあなたが感覚から来るものに動かされた生活をしていたのならば、今までにそういう生活を続けてきていたのならば、感覚から来るものに目をやっていたらば、思い煩い心配が必ず浮かんできます。サタンがそのように仕向けてくれる。だから思い煩いをしない、心配をしないというのはそう簡単にできるものじゃないんです。だけれどもあなたが神様の言葉約束に目を向けていれば、思い煩いの代わりに信仰が湧いてきます。感覚の方に目を向けたら思い煩い心配が浮き上がってくる。神様の言葉約束に目を向けていたらば信仰が湧き上がってきます。だからですね、思い煩いというものに対してはどう戦ったらいいのかというのが問題になります。まあ、一つですね、サタンに向かってどういう宣言したらいいのか、一つの具体例を文を作って差し上げましょう。気をつけていただきたいのは、この文だが正しいと言ってんじゃないんですよ。こんな模様な内容でもってサタンと戦えばいいから、これを基礎にしてあなたがご自分の文を作っていただきたい。だけどこういうような文を作ってサタンに宣言をすれば勝利をするということをですね、覚えていただきたいからわざわざ引用するわけです。このままをだから引用しちゃいけないんですよ。こんな風な文でもってサタンに宣言すれば動くことができます。誰でも天のお父様、あるいはイエス様かもしれない。この問題について私はあなたに全てをお任せいたします。私は思い煩いも心配もすることをいたしません。あなたの御言葉では、思い煩いは一切全部一つ残らずあなたに委ねなさい、あなたが解決するように心配してくださると書いてあります。だからあなたが一番良いと思う方法でこの問題を解決してくださるものと信じます。ありがとうございます。今一度繰り返してみましょうか。天のお父様、この問題について私はあなたに全てをお任せします。私は思い煩いも心配することもいたしません。あなたの御言葉では、思い煩いは一切全部一つ残らずあなたに委ねなさい、あなたが解決するように心配してくださると書いてあります。だからあなたが一番良いと思う方法でこの問題を解決してくださることを信じます。ありがとうございます。さあ、そこで気をつけてください。こういう告白をしていますと、サタンはさらにいろんな惑わしを持ってきます。間違えないでくださいよ。サタンはあなたをもっと攻撃してくるんですよ。こういう告白してたら問題解決していないじゃないか、前よりもっとひどい状態になっているじゃないかと言ってくる。言葉だけじゃありません。いろんな形でもって、ひどい時には幻で想像の上でもって、もっと悪くなっていく様子を見せてくれます。その時にどうしたらいいのか、どのような信仰の戦いをすれば最終的に勝利を得ることができるのかというのが大切なんです。多くのクリスチャンこの点で勘違いしている。こういう告白をしたら、こういうことをサタンに宣言したらサタンが手を引いてくれると思う。大間違いです。かえって攻撃をしてきます。前よりもっとひどい攻撃をしてきます。 その攻撃に勝利をするまではあなたに勝利は全然ないんです。さあ、その時にどういう信仰の戦いをしたらば最終的な勝利を得るのか、ちょっと来てください。もっとはっきり皆さん聞かなきゃいけないから、あの音を消していただきましょう。あなたがサタンに向かってこういう姿を見せることを禁じます、こんなことを支えてくることを禁じますと命じてもあまり効果はありません。もう一度繰り返しますよ。あなたがサタンに向かってこんな姿を見せることを禁じます、こんなことを私に支えてくることを許しませんなどと言ってもあまり効果がないんです。じゃあ天の父に、あるいはイエス様に祈ったらどうか。あなたが天の父に祈ってもイエス様に祈っても効果はありません。なんでか、今のこのフィリピンの4章の6節で何て教えてるか。何事も思い煩わないで、まず心配を片付けろ、その後で祈れって言ってるんでしょ。心配片付ける前に心配どかしてくれって祈って、心配がどかしてくれるか、心配どかせ、こうしてから祈れと言ってるんです。心配どかすのはあなたがしなきゃいけないんです。だからイエス様にいくら祈ったって、天のお父様に祈ったってあまり効果がありません。じゃあ他の人に祈ってもらったらどうか。サタンの妨害をどかすように祈ってもらったらどうか。あまり効果が上がらないんです。祈ってもらった時点では気分的には良くなるでしょう。だけれどもすぐに元に戻ります。さあ、こういう時にどのように信仰の戦いをすれば良いのかというのが問題になるんです。今一度このフィリピンの4章の6節よく覚えてください。あなたが思い煩いを全部神様に委ねる、そしてから求める祈り、あるいは願い事を神様に知っていただく、そうしたら人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いをキリストイエスにあって守ってくれると教えてるんです。あなたが思い煩い心配事を全部一つ残らず神様に委ねることによって神様の力が、神様が力を出すことができるようになるんですから、あなたがする信仰の戦いというものはあなたが問題を神様に委ねたということを出発点としなければいけないんですよ。あなたが委ねるというのが先なんです。あなたが委ねたというのが出発点です。これからどうしたらいい信仰の戦いができるかということになります。まず第一番目に、サタンにこういう宣言をしてなきゃいけない。委ねた後で、どんな姿を私に見せたとしても、どんなに心配させようとしても私は少しも心配しない。なぜならこの問題は私の問題ではない、神様の問題だから。だから神様に知らせろ、ははって言ってもいいんです。あなたの問題として引き取っている以上は神様に委ねておりません。ということは神様ので解決するわけにはいかない。あなたの問題でなくなっちゃったんだったらば、いくらサタンがあなたに向かってこういう心配があるだろう、ああいう心配があるだろう、あなたの心配じゃないわけでしょ。それをあなたが心配することでもって、あるいは心配をどかしてくださいということ自体、あなたがその心配を受け取っている証拠なんですよ。そしてサタンに負けるんです。だからいくらそんな姿を見せると、いくらその心配事を私に思い出させようとしたって、私の心配事じゃないんだから、いくら思い出したら何もならないよ。もっと思い出したかったら神様に言え、神様が心配するんだから、神様が思ってる問題なんだからと言わなきゃいけないことになるわけです。これでもって、じゃあこの宣言したらいいのか。この宣言をしてもですよ、サタンに向かって宣言をしたって、初めのうちは効果があるという感じを持つことができないだろうと思います。こんな宣言を一度した二度した、だけでも全然働かない、働かないのが当たり前なんですよ。一度二度で効果あるようなもんじゃありません。サタンがそんな簡単に手を引かないんです。だけれども信仰の戦いを続けていかなければいけないんです。信仰の戦いを続けていればそのうちに効果が出てまいります。 まず第一番目、その問題を神様が解決してくれる。あなたは引き取っていないから。だけじゃない。今度はその思い患い、心配も神様に完全に委ね切ることができるようになります。今まではすぐに、時によってはまた引き取ってしまって、また神様に委ねて、また引き取ったりする。あるいはサタンが言ってこられて、神様から引き取っちゃったりするのは、こんな完全に神様に与えたままでもって、引き取らないで済むようにまでなります。その時に勝利するんです。そこまで信仰の戦いを続けなければいけない。これが一つ目です。で、二つ目。まあ、先ほど引用したのからですね、並べてみますと、詩編の34をサタンに聞かせてやることです。内容ちょっと変えてもいいけれどもですね。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。3節。私と共に主を褒めよう。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私を全ての恐怖から救い出してくださった。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。そうして彼らは、これは鳥なしの祈りです。すべての苦しみから救われた。死の使いは死を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。サタン、聞いて、見てみろ、これちゃんと書いてあるじゃないか。というふうにして戦うんです。場合によったら賛美詩の21番も、これと同じですから、それを賛美している。というようなことが必要となってくるんですよ。これを戦い続けなければいけないです。一遍二遍やってから勝利できるか。サタンはそれほど弱虫じゃありません。一度は二度では逃げていかないんです。根比べです。最後には必ず勝利します。もしも続けていれば。よく聞いてくださいよ。ことに誰かに病気の癒しの祈りをしてもらった人は、これから私の言うことをよく注意をして聞いていただきたいと思います。皆さんの中でもってどこかの集会で病気の癒しをスピーカーに頼んで祈ってもらったという人は注意をして聞いていただきたい。癒しの祈りをしてもらった時点で癒された、病気の症状がなくなった、病気の症状が薄らいでいった、健康になれそうだという感じを持った人が、病気の症状を戻してしまう原因のほとんどは思い患いです。今は癒されているように感じるけれども、これが本当に癒されるんだろうか。もしも癒されなかったら思い患いでしょ。これで全部取り戻します。でやられてしまう。もしも癒されなかったら、もしも病気の症状が戻ってきたらというものに目をやっているから、全部それ自分でその心配事を神様に委ねたのを取り戻すわけですから、神様の力が出ません。今日の修法にも書いてあるでしょ。どうしたらいいのか。もしもというのを信仰の方に、神様を頼りにする方向に目をやることが必要なんですよ。祈ってもらった。癒しの力は私の体の中に入ってる。癒しの力が私の体の中で働いて、私は健康になれる。ありがたい。という先ほどの感謝の方に持っていけば勝利いたします。もしも癒されなかったら、この熱がひどくなった。もうそこでもっても負けました。どんな偉い人のところで祈ってもらっても、この思い患い、心配でもって全部ゼロにしてしまいます。サタンにどうぞ入ってきて攻撃をしてくださいということになる。サタンが持ってくる恐れ、思い患い、心配を一切全部一つ残らず、どんなに小さいものでも神様に委ねるということが必要です。病気の症状には目を向けない。神様の言葉に、キリストの打ち傷であなたは癒されたという神様の言葉に目をやるということが必要なんです。このための信仰の戦いが必要なんですよ。何も思い患わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この思い患いの中には、もしもこんなことを神様にお願いしていいだろうか、聞いてくれるだろうか、これも思い患いです。言う必要がない。神の子供は自分のお父ちゃんに向かって、こういうものが欲しいんです、はっきりと言うわけです。恵みの御座に堂々と勇敢に近づいていけるわけなんです。だからそれも思い患いの一つになる。だけれども、多くの思い患いは持っているその心配事を神様に委ねないでもって何かを祈ろうとするから聞かれないんですよ。 委ねたらもう取り戻しちゃいけないんです。神様に預けておかなきゃいけないんです。この信仰の戦いはあなた一人ができるものです。他の人は誰も手伝うことができません。神様も手伝えない。戦い方を教えてあげることはできるんですよ。励ましてあげることも可能です。だけれども実際の戦いは、信仰の戦いは当事者であるあなた一人にできることです。湧いてくる心配は全部神様に委ねてもう取り戻さない。この戦いはあなた一人にしかできません。だからその点でですね、あなたがどういう信仰の戦いをするのか、どこまで戦い抜くつもりなのか、でもって最後に勝つか勝たないか決まるんです。祈ってもらって、いくら祈ってもらったけど何もない、当たり前ですよ。心配事あなたが知ってたら、果たしてこれで癒されるんだろうか疑いです。あなたの信仰があなたを治した、あなたの思っている通りになれと、イエス様自身が病人に向かって言ってる。果たして癒されるだろうか、その思った通りになると癒されっこないんです。必ず症状戻ってきます。戸を開けてサタンに向かって、悪霊に向かって、どうぞ入ってきて病気の症状を私に与えてくださいと言ってるのと同じですから。心配事をまず完全に止めておいて、思い煩いを完全に締めておいて、それから祈らなきゃいけないんです。だからくださいの祈りじゃなくなります。賛美の祈りにならなきゃいけないわけなんです。こういう点でですね、これはこの何もペテロ第一の手紙の5章7節からの信仰の戦いじゃなくて、他の分野においても信仰の戦いというのはこういうものでなければいけないんです。まあ、来週はですね、別な内容でもって、今日はこの思い煩いを一切という内容でしたけど、今度は別な内容でもって、サタンがどんな風にして潜り込んできて我々を攻撃しようとしているのか、どうやったらそれを止めることができるのかという点に入ってみたいと思うんです。今日のこの話題もですよ、神様は一切思い煩いを委ねるというくらい委ねますと言った時点でもって、ポッとサタン攻撃してくる。あなたが持ってこんなちっぽけなもの、それも全部渡すのが一切か、その渡さないのが一切か、一つ渡して、あんな大きな問題神様に渡したのに、あんたこんなちっぽけなものもあんた神様に渡すつもりか、自分で解決できないか言ってくるとか、あなたは果たして何と返事をするか。一切は一切、どんなちっちゃなものでも神様に渡すんだと確証があれば言えるけれども、ひょっとするとあんなにでかいこと神様頼んでるから、これぐらい私が自分で解決しなきゃというところから、サタンがさっと入ってきて大きなものにして、あなたはやられるんですよ。どんな家庭にあっても、その心配事が解決するどの家庭にあっても、ここまでやったんだから、あとちょっとだから自分でやっちまっていいじゃないか、心配事をあなたが自分で背負っています、そこからでも神様に委ねなきゃいけない、そういう点からもサタンがこんな攻撃してくる。それであなたがそれで惑わされたら、それから先扉を全部開けてしまうから、他のものも全部戻ってきます。これをしっかりと認識をしているかいないか、細かい点でしょ、これを知っているか知っていないかと、あなたが本当に勝利できるか勝利できないか決まるんですよ。もっとはっきり言えば、地獄に行くか天国に行くか、これで決まるんです。あなたが最後に神様を疑うところまでサタン持っていきたいんですから、地獄に引きずり込みたいんだから、そういう観点からですね、これから先どんなちっちゃな穴の漏れであっても、その穴を塞いでいかなければいけないんですよ。ラジオのダイヤルというのは本当の細かい調整をこれからしていかなきゃいけないんです。こうしてその音をピシャッと正しくはっきりと聞こえるようにしなければいけないんです。だから今度来週から別な話題でもって、別の内容でもって、これと同じような話をですね、進めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であって、真理が私たちを自由にするとイエス様の口を通して教えてくださいました。どうぞ私たち一人一人がその真理をしっかりと掴むことができるものになるよ、その真理に基づいて毎日の生活をしていけるものとなるよ、サタンの惑わしを完全にシャットアウトすることができるものになるよ、あなたがこれから先も導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。あなたの御言葉、手も手に当てた手紙では御言葉を正しく分けるものとなれ、そのためにしっかりとした勉強しろと言ってくださいました。どうぞそういう観点からも、サタンにどんな形であろうとも足場を与えることのないように、あなたの御言葉、真理、聖書の教えというものをしっかりと私たちが理解できるよう、これから先もあなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、そしていつも圧倒的勝利者としての生活が送れるものとなるよ、全てを益と変えるものとなるよ、 これから先もあなたが導いてくださることをこの時点で感謝をして御前にお捧げをしたいと思います。これから先もあなたが私たちの中に宿っている聖霊様を通して導いてくださいますように、感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。